松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。さあ今日はスペシャルレポーターが登場です。スポーツジャーナリストのフローラン・ダバディさんとお電話をつなぎます。ダバディさんはご存知の通り、サッカー日本代表のトルシエ監督の通訳として注目されて、現在はフジテレビ系列のスポーツ番組スポルトにもご出演されているスポーツジャーナリストです。そんなダバディさんのふるさとフランスは、先日の南アフリカのワールドカップでまさかの敗退となりました。しかもですね、監督と選手のコミュニケーションが取れていないということが取り上げられて、ちょっと違う意味でね、注目も集めてしまいましたが、なぜサッカーの強豪国フランスがこんなことになってしまったのか、そしてこれからどうしていったらいいのか、ダバディさんに伺いたいなと思います。それでは早速呼んでみましょう。フラワーレポーターのダバディさん。
もしもし、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。さあ早速なんですが、はい、ワールドカップでのフランス代表、いろんなことをダバディさんご自身も聞かれていると思いますけれども、はい、どう思われましたか、率直に。
そうですね、ご存知のように、これはもはやスポーツの枠を超えて、フランスでは一般紙だとかね、政治家とかもみんなの関心になって、こう、いろいろみんなのこう元気を盗んだような事件になってしまったんですけれども、分析がいろいろありますね。私が考えるのは、戦術論、そしてあとは選手とドメニク監督の関係の話とかね、はい、あとは、どっちかというとこうフランス社会の問題があると思うんですね、はい、それぞれのその話ができればと思います。
はい、まずは選手側がちょっと反発をして練習をボイコットという事態がありましたけれども、はい、やはりその監督との確執というのは非常に深かったんでしょうか。
そうですね、最近フランスの有名なスポーツ新聞のレキップで、ご存知のアーセナルの、日本名古屋にもいましたベンゲル監督のインタビューを読みましたが、
はい、
ではですね、もうこうチームによって最初からケミストリー、本当に相乗効果で、みんながうまく気が合うチームがあれば、逆に最初からこうそれぞれの選手のエゴが強すぎて、何かの理由で気が合わないチームもあるんですね。だから、たまたま本当に結果論ですけれども、今回のチームはそういうベテラン選手とか選手の融合だったりとか、いろんな小さな事件で輪が乱れてしまったっていうのもあるんですが、どうですかね、ドメネック監督自身の責任があるのか、
はい、
ベンゲル監督がおっしゃってたのが、
はい、
最近はね、どんな国でも、実はイングランド代表もそうだし、イタリアもそうなんですけれども、
はい、
若い選手たちというか、今の現代社会の選手たちって、一緒に6週間、ワールドカップは6週間ですよね、長い、はい、前の合宿もあって、大会も長いんですが、一緒に6週間をずっと過ごすのは辛いっていうふうにみんなが言うんですね、若い選手は。それがなんか、今の時代かもしれないんですけど、彼らがどっちかっていうとこう携帯でずっとメールをしたり、ファミコンとか、そういうテレビゲームをやったり、
はい、
インターネットばっかりだから、この長距離 の, コミュニケーションが得意んですけれども、近いここにいる人たちにもう口を聞かないんですね、ほとんどこう引きこもって、これはね、どっちか子供のから親の責任も含めて、やっぱりチームスポーツですから、お互いコミュニケーション取らないといけないとか、そうしないとどこまで問題が出てくる。だからグループはね、相当暗かったらしいんですね。だけどドメネク監督はもう学校の先生ではないから、だけど今の時代ですとね、カッペロ監督にしてもドメネク監督にしても、みんながそれくらいやんないと今の若い世代とのコミュニケーションがうまくいかないらしいんです。
もうなんかね、プロの世界なのに、そこまで本当に学生生活みたいな感じで、そこまでね、先生にならなくちゃいけないという現実があるということですね。
そうですね、現代社会の結果だと思うんですけれども、 まあ、先ほどの紹介にもありましたけれども、一人の選手が、ね、あの暴言を吐いて追放されてしまったアネリカ選手ですが、はい、結局最近は事実が出始めたんですけれども、あの実は試合が終わってロッカールームでその選手たちが携帯メールで、はい、今こんなこと起こってますよみたいにどんどん外に出してるんですね。なぜ私がそういう彼らだけっていうか現代社会の問題がっていうのは、はい、要は彼らがそういうブログの世代、ツイッターの世代であって、もう平気にこういうプライベートなことを公にするっていう平気だと思ってるんですね。だけどやっぱりここにはあのインティマシーっていうか身近にあることとかプライバシーとかね、を守らないといけないっていう常識が今の社会があの日本にしろ海外にしろ乱れてしまってるんですね。誰でもこう自分のプライベートを外に出してもいいから、じゃあ彼らがこう簡単に知り合いとか友達に今ロッカールームで大変ですよって多分悪意がないんだけど、それをやってしまって問題になった。ちょっとねそれが大きなあの教訓になればいいんですが、
実際本当に今後非常に厳しいと思うんですけれども、ダバディさんどんな風に変わっていけばチームは大丈夫になるんでしょうか。
あの選手団の話にしますと、あの、フランス代表があの4-5-1という、まあ、ほとんど9人で守備をするってすごく守備的なあのチームだったんですね、
はい、
でもあのこういきなりスペインとかドイツみたいにオール攻めというかみんなが攻撃するのは難しいんですね。なぜかというと、そうするためにディフェンダーもミッドフィルダーもフォワードみんなが技術が上手い選手でないといけない、
はい、
あのドリブル もうボールを失わないためにドリブルは上手いでないといけないんですけども、あの今のフランスは現実としてはそういう選手はいない。あの実はあのワールドカップの決勝に進んだオランダもそれができないんですね。だから結局負けたんですが、だからまあ育成の段階からあのスペインみたいにそういう技術がうまくなれるようなあの教育っていうかその育成を考えないといけないんですよね。だから、まあ、新しい代表監督になりましたけれども、
はい、
昔のフランス代表の98年の英雄のローラン・ブランですが、
はい、
まあ監督だけの問題じゃなくてここはねあのちょっと長期間で考えないといけないんですね。私たちは現代社会はあまりね最近は長期間で物事を考えられないんですけれども、ここでねちゃんと企画性を持ってやらないといけないですね。
その戦術の部分でもその技術の部分でももちろん精神的な部分でもあの小さい時から鍛えていくべきという
おっしゃる通りです。だから精神的な部分というのはちゃんとあの社会人としてというか、
はい、
あのこれも今日あのイギリスの新聞であの読みましたが、あのタイムズ紙に元イングランド代表の選手が同じくイングランド代表を批判していて、彼がおっしゃってたのは最近の選手ってあの自分を磨くよりとか練習をするよりいつもこう車の話とかどうやってモテるかっていう女性の話とか、まあ要は典型的なフランスにも日本にもあるようなこういう物質社会のところに走っていて、でもそうなってしまうと彼らが一番大事なのはこうまず仕事で頑張ることっていうことを忘れてしまってるんですから、それはもう本当に今あのもうおっしゃったように子供の時から親がまず頑張って仕事をしてハードワークをして、そこから一日が終わればちょっと楽しんだりとかね、週末楽しんだりとか、でも人生の目標っていうかがちょっとずれてしまってる気がするんですね。であとはピッチ上ではまあそういう戦術とかの、まあ、育成とかいろいろあるんですけれども、みんなの問題ですよね。だから偉く誰も批判できないんですよね。私たちもなんか社会としてはいろいろあのそういう課題とかを抱いてるので、
あの2005年のパリ暴動からやっぱりこの、ね、はい、フランス移民社会の状況が悪化して、はい、まあ、そういう部分 その社会的な部分でもやっぱりちょっとこう不安がある中でこうサッカーで元気をもらいたいという国民の願いもあったと思うんですけれども、その辺でねちょっともう一度息を吹き返してほしいなという思いはありますね。
そうですね、あのあのこのワールドカップで元気だった例えばオランダとドイツがね、新しいアイデンティティした民族社会はみんながそれが受け止めてあの社会としてうまくいってるんですけども、フランスの移民社会があんまりうまくいってないんですね。ですから、まあ、ここはあの選手じゃなくて政治家の問題であって、まあ、そこの社会もちゃんと受け止めてですね、あのフランス社会を変えないといけないんですから、私は、まあ、とにかくで頑張ってその国民に幸せを与えるという使命はもう立派な 使命だと思うの で、はい、で逆にそれをやれば社会も彼らに感謝をして幸せになれる、うん、分かってくれればね。
そうですね。
それが最後に私が申し上げたいのはその、はい、ご存知のフランスと作家界の英雄のジダンがいますよね、
はい、
ジダン選手が自分の人生の中で一番幸せだったのは代表だというんですね、
うん、
クラブでレアルマドリッドがいろいろ優勝したんですけどもそれ以上に代表は幸せだったって、
はい、
それを若者に聞かせたいんです。彼らは多分代表はお金ももらえないどうして頑張らないといけないとかってなんか疑問を持ってるんですけれども、うん、なんか測りきれない何かがあるはずですね、うん、そ頑張れば今度国民に感謝されて、ね、
何
か国に貢献するっていうことが、ね、
はい、
できれば、うん、いいですね。
わかりました。いや今日本当にダバディさんお忙しい中たっぷりとお話聞かせていただきましてありがとうございました。
こそよろしくお願いします。また
今度ぜひスタジオでもお待ちしています。
はい、ありがとうございました。
今日本当にありがとうございました。